マタイによる福音書第26章の26節から30節。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作られたものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。先週のですね、金曜日なんですけど、ある人が電話をかけてきてですね、聖書のことを教えてほしいって言って来られました。幼稚園の先生だったんですけど、でいろんな質問をしていいかっていうから、どうぞって言って、一番最初の質問はですね、聖書の成り立ちだったんですね。でいろいろこう聖書を読んでいって、旧約聖書はこういっぱいあるんですけど、新約聖書はイエス・キリストですね、イエスという人間をですね、神様にするためにいろいろ人が書いたんじゃないですかっつって、後から神格化するためですかね、のために聖書を書かれたものじゃないんですか。だとすると、それは人間が作り出したもので、聖書っていうのはやっぱり人間がイエスをでっち上げたっていうか、そういうふうに読めませんかっていう質問だったんですね。でそういう部分もですね、そういうふうに読めばそうでしょうと。でもこの聖書が66巻にまとめられるまでに、そういう神格されたものは全部切り捨てていかれたんだとですね。パウロによる福音書とか、マリアによる福音書とかもいっぱいありますけど、空を飛ぶとか、小鳥と話すとか、なんかそういうことが書いてあるものは全部切ってあるんですね。そして一番最初の原点っていうか、一番最初に書かれたものを見つけ出すっていうのがやっぱり聖典であるし、また一番最初にマルコによる福音書をそこまで遡って、4つっていうのを決めたんじゃないんでしょうかねって話をしたんですね。でその中で、じゃあ聖書っていうのはどうやって書かれていったかっていうと、実はイエス様の言葉が残ってて、それはすごい印象深い言葉で、それをみんなが覚えてて、その言葉をこう書き出していったものと、そしてそれに付け足してどういうところで語られたかとか、どういう意味があったかっていうのを編集したっていうのが聖書の一番最初ではないかなっつって、そういう話をしてですね、まだちょっと納得いかなかったみたいなので、またおいでっつってですね、話しておきました。そういう意味では結局イエス・キリストの言葉が残っていたんだろうなと思います。で初代教会はその初めから共同の食事を共にしてきたんですね。とにかく、教会っていうのは一緒に食事をすることだったんですね。そして食事の中で弟子たちがイエス・キリストのことを多分話してたんでしょうね。こういうことをされたとか、こういう話をされたとか。でそれはなぜかっていうと、イエス様が最後に杉越の食事の時に、この食事をせよって言われたからですね。でこの食事をする時には、必ず私もあなたたちと共にいるよということを教えられたので、きっと集まって、毎週日曜日に集まって食事をしてたんですね。それが大切な儀式になって、今の聖餐式につながっていくんですね。でその食事に預かるというのは、イエス様とつながることだったんですね。そのつながりの繰り返しを体験し体験し、そして礼拝が成り立っていったと言われています。でその水越しの食事の中で重要な言葉はイエス様の言葉で、その中で最も弟子たちが深く覚えていたのは、これは私の体である、これは私の血である、この2つだったんでしょうね。でそのことが分かるのは、ずっと後のことになってからかなというふうに思います。印象に残る言葉っていうのがありますし、言葉は残るですね。よく言われます。で残る言葉もですね、印象のいい言葉だったらいいんですよね。自分にとって励ましであるとかですね。しかしそうでない言葉があるんですよね。でそっちの方がですね、人間はやっぱり残りやすいんですよね。寅さんなんかは、それを言っちゃおしまいだよって言ってこう笑い飛ばせればいいんですけど、笑い飛ばせない言葉って、それだけは言われたくないって言葉がやっぱり傷として残るんですよね。で人間としては心の傷として深く残る、その言葉がですね、やっぱりずっと残っていくっていうのではないかな。 むしろその言葉が欲しかった、これだけは忘れないっていうようなですね、良い言葉をですねたくさん自分の中にあれば、じゃあ私たちの人生ももっと変わる、そういう勇気も与えられるようになるんじゃないかなと思います。まあ、イエス様の言葉はこれだけは忘れることができない、そういう言葉を残したんですね。でその言葉は傷のある言葉ではなくして、やっぱり励ましの言葉だったんですね。苦しみ悩み痛む人たちのために語られた言葉の一つ一つは忘れることのできない励ましの言葉として残ったので、まあ、多分聖書というのは書かれていったんだというふうに思います。まあ、イエス様はパンを取り取って食べなさい、これは私の体であるというふうに言われています。その時弟子たちはイエス様の言葉の意味が分からなかった。でも十字架を体験した後にですね、この言葉の意味が分かったのでしょう。どんなに十字架でイエス様が亡くなった、そしてその後復活して見えなくなったとしても、私たちはイエス様といつも共にいる、イエス様がいつも共にこういてくださる礼拝を再現できる、そのことの意味を後でこうきっと知ったのでしょう。そういうふうに思うと、礼拝の中で行われる聖餐式っていうのはとっても大切なもので、その中に一番大切のはパンとブドウ酒によってイエス・キリストはここにいると、そしてそのイエス・キリストとつながっていつも感じることができるという、そういうことではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日はイエス様の御言葉について、一人一人が考える時を与えられました。どうか私たちの心の中にイエス様の御言葉が残りますように、そしてその言葉が私たちの励ましとなるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会にその信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病のところにある者、また悩み苦しい者、一人一人にどうか主の導きが豊かにありますように。今日も私たちに与えた務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。